箇所は詩編21編です。これは神様の御言葉です。主よ、あなたの御力を王は喜びます。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の望みを叶え、唇の願いを退けられません。あなたは幸いに至る祝福を持って彼を迎え、頭に純金の冠を置かれます。命を彼はあなたに願い、あなたは彼にそれをお与えになります。いつまでも常しえまでも限りなく、御救いによって彼の栄光は大いなるものとなり、威厳と威光をあなたは彼の上に置かれます。あなたは常しえに彼に祝福を与え、見前で喜び楽しませてくださいます。王は主に信頼しているので、意図高き方の恵みにあって揺るぎません。あなたの御手はすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者を見つけ出します。あなたの現れの時、あなたは彼らを燃える炉のようにされます。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くします。地の上から彼の末を、人の子らの中から彼らの子孫を、あなたは滅ぼしてまわれます。滅ぼしてしまわれます。彼らがあなたに対して悪を企て、計略を巡らしても成し遂げられません。あなたは彼らが背を見せるようにし、譲りを引き、彼らの顔を狙われます。主よ、あなたの御力のゆえにあなたが崇められますよ。大いなる御力を私たちは歌い、褒め歌います。今週は受難週ですけれども、いつも第5週にいつも詩編をやっています。なぜ詩編をいつもやるかっていうのは、年に4回通していつもどうやって祈るかっていうことをいつも学びたいと思っているので、ちょうど、受難週の始まりと第5週が、かぶったっていう話ということです。今日は、イエス様がどういうふうに、祈ったかっていうことを学びたいと思います。 If you need an English manuscript, feel free to take an English manuscript at the back of apartment 104 or use the QR code up front. では一言お祈りします。愛する天のお父様、どうか私たちの心を整えてください。私たちがどういうふうに祈ればいいのか、いつも私たちは悩んでいますけれども、どうかイエス様の祈りを持って、私たちに祈り方を教えてください。どうか私の口を清めてください。あなたの言葉だけを語ることができますように。そして私たちの心を整えてください。私たちは自分の力であなたの御言葉を理解することはできません。ですからどうか必要のない、石を全部取り去ってください。あなたの御言葉が私たちの心の中に植え付くように思ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつも子供たちに聞いてますけれども、103号室の方々、子供たち、聞いてますか？聞いてますか？聞いてないのかな？あ、聞いてるね。と思います。はい。質問です。みんなは、王様って、どんな人だと思いますか？ちょっとイメージしてください。想像してみてください。まあ、僕の中では、一番偉くて、みんなになんか命令して、上から目線で自分の欲しいものを何でも手に入れる人って、そういうふうにちょっと思っちゃうんですね。皆さんも思うかもしれませんね。私たちが、王様を歓迎するときに、迎えるときに、失礼がないように、一生懸命、働きゃいけないっていう、そんな、思いがあるかもしれません。実際これまでの、歴史の中の、強いリーダーたち、強い王様は、自分の力を自慢して人々を自分のために働かせるばかりなんですね。でも、エルサレムにロバに乗ってやって来られたイエス様は、そのように威張る王様ではなかったっていうことは分かります。周りにいた人たちは、この人なら悪い敵をやっつけて、私たちのお腹いっぱいパン、私たちのためにお腹いっぱいパンをくれるはずだって思ってたんですよ。それはもう自分勝手な期待をして大騒ぎしてたんですけれども、 イエス様が見ておられたのはもっと大きな問題だったんですね。イエス様は私たちを神様から引き離そうとするサタンや死や罪という恐ろしい敵を倒したかったんですね。私たちはそういう敵はどうでもいいんですけれども、イエス様がこれが一番大事だと思ってたんですね。私たちに本当の命、よみがえりの命を下さるために来たんですね。で、今日は、みんなの期待を裏切ってまでそれを果たそうとしたんですね。私たちはパンが欲しい。だから来るんですよねって思ってたんですけれども、イエス様はいや、パンをあげない。永遠の命をあげるっていう、そういうふうに来たんですね。それについて今日はお話をしたいと思います。毎年、この時期になると、私たちはイエス様がロバに乗ってエルサレムに入城されたことを思い出し、受難週を始めます。で、聖書を聞くと、あ、開くと、人々は「ホサナー」と歌い、夏目ヤシの枝を道に敷き詰めてイエス様を歓迎したと、そういうふうに書いてあります。で、当時のユダヤの人々は、心から王を求めていたんですね。彼らはこの人ら、今の自分たちの状況をすべて変えてくれるに違いないと強く期待してました。で、受難週の本来の目的っていうのは、ただ十字架、ただよみがえりを、その抽象的なものを迎えるのではなく、私たちの王を迎えるために受難週をやります。まずはそのことを私たちも心に留めておきたいと思ってます。皆さんは王様を迎えに来ましたか、今日は。しかし21世紀を生きる私たちにとって、王様という言葉には、独裁者、暴君のような危険な響きがあり、どこか抵抗があると思います。特に現代の日本に生きる私たちからすると、王様が欲しいという、群衆の熱狂は自分たちとはもう関係のない遠い国の話か、とても世間知らずなものに思えるかもしれません。クリスチャンである私たちでさえ、このエルサレムの群衆の姿を聖書で読むと、なんて愚かで霊的な目が見えていない人たちなんだろうと、私たちの王を求める心をどこから、上から目線で見下してしまうことがよくあります。特に私です。これ私の話ですね。少なくとも。ですが、今日のメッセージの前半で皆さんと一緒に見ていきたいのは、あの群衆のパレードがいかに人間としてごく自然な姿であるか、そして同時にそれがいかに危険なものであるかということを考えたいと思います。彼らはただの愚かな群衆として片付けるのではなく、その背景にある生々しい人間の姿、私たちの姿に迫ってみたいと思います。まず歴史ですね。歴史を振り返り見ると、あの独裁者の台頭、決して偶然ではなく、深刻な社会の苦悩という煮えたぎる鍋の中で作られる恐ろしいレシピがあるんですよ。レシピがあるんですね。で、レシピの中で材料がシンプルです。2つです。1つ目の材料、権力者による究極のすり替えです。独裁者となるものは、傷ついた人々が喉から手が出るほど必要としているものがあるんですよ。パンかもしれません。平和かもしれません。秩序、国家の誇り、自由、民主主義、正義、何でもいいです。その権力者はそれを約束して権力を握ります。しかし彼らは実際に嘘をついてるんですね。自分が実際にどのように権力を振るうのか、その理想の都、理想郷を築くために人々にどれほどの代償を払わせるのかという本性は隠してるんですね。それが一つ目の材料です。二つ目の材料ですね。群衆による悪魔との取引なんですよ。群衆は決してただかわいそうな被害者などではありません。彼らは自ら進んで独裁者を生み出した共犯者でもあるんですよ。歴史を見ると。強いリーダーを求める彼らの願いは愚かな衝動ではなく、生き残るための切実で痛切な 叫びなんです。しかしこの苦しい状況を一変させてくれる救世主を絶望的に求めるあまり、人々は明らかな危険信号から目を背けます。いや、私たちの憎い敵を打ち砕いてくれるのなら、言って、自らの道徳や価値観、良心を喜んで売り渡してしまうんです。意図的ではないかもしれませんけれども、最終的にそうなっちゃうんです。どの時代、どの大陸を見渡しても、そこには全く同じ人間のパターンがあります。レシピみたいな。耐え難い苦難が正義への絶望的な渇望を生み、その絶望が取引でできる救世主を求めてしまうんですね。フランス革命の地と混乱の街で民衆は秩序を渇望し、ナポレオンの明らかな帝国の野心から目を背けました。第一次世界大戦後、ドイツではハイパーウフレと屈辱に打ちのめされた市民が国家の誇りを取り戻すためにナチスの初期の暴力に目をつぶりヒトラーを後押ししました。ロシア、中国では人間としての尊厳を求めた農民たちが絶対的な独裁者を熱狂的に受け入れ、結果として何百人ものもが餓死する共産主義を生み出しました。キューバ、ベネズエラ、イラン、そして北朝鮮、深く傷ついた人々が解放と保護を約束する指導者を支持して、結果として古い抑圧者を新しい抑圧者にすり替えるっていう、そういう巨大な騙し討ちを許してしまったんですね。これは政治的な、なんか批評ではなくて、もう何でしょう、僕から見ると、まあ、怒ったことをただ言ってるだけです。紀元1世紀の世界も全く同じことが起こってるんですよ。血みどろの内戦で崩壊したローマ共和国では、恐怖に押しつぶされた民衆がアウグストゥスに全てを委ねました。彼は共和制の回復を約束しながら、民主的な制度を、その当時の民主的な制度を奪い取るという歴史的なすり替えを実行し、独裁者になったんですよ。そしてイエス様が歩まれたユダヤの地は、まさに次の独裁者を待つ火薬庫でした。ヘロデ大王の残酷な重税によって人々の生活は完全に波状し、冷酷な総督ポンティオ・ピラトのもと、ローマの残虐な軍事占領下で苦しんでいました。彼らは、時間をかけた官僚的なちょっとずつする改革改善を求めてなかったです。そんなのも待ってられない。今すぐ武力で救い出してくれる軍事的な救世主を切に求めていたんです。そして実際にそのエルサレムの山の中に過激派の熱心党はすでに山に身を沈め、ローマの残虐さに暴力で対抗できる冷酷で強いリーダーを待ってたんですよ。この背景を踏まえ、イエス様のエルサレム入城をもう一度見てみましょう。これは平和的な歓迎パレードではないです。絶望した群衆が新たな独裁者、救世主を自分たちの手で立てようとする緊迫した生々しい現場なんです。群衆が振るナツメヤシの枝、それはかつてマカバイの反乱で外国の占領軍を虐殺した際に使われた軍事的な勝利と解放のシンボルでした。彼らが叫ぶ「ホサナ、今すぐ救え!」は、信仰の祈りではなく取引の要求です。自分たちの政治的な欲望を目の前のイエス様に丸投げしてるんですよ。考えてみてください。イエス様はこの3年間一貫して敵を愛しなさい。私の国はこの世のものではないと教え続けました。しかし群衆はそれを意図的に無視してるんです。そんなのいらない。彼らが欲しかったのはローマを打ち倒す、打ち潰す武器なんです。それだけです。暴力を使ってでも敵を滅ぼしてくれる暴君を彼らは自ら作り出そうとしてるんです。今、絶望の中で熱狂している群衆は完全にイエス様の手のひらの上にあります。首都エルサレム全体が 革命の熱気で震えてています。イエス様を恐れる力を持ってますよね。数千人の軍隊、6000人以上ですか、の食料を一瞬で増殖することができます。天候すら操る力もあります。抑圧された人々にとって彼はローマに対する究極の兵器。独裁者を生み出す最高の環境ですよね、これは。で、イエス様のことを知らなかったら、これやばいなってみんな思ってると思います。ここで息を飲むほどの緊迫した問いが突きつけられます。このカリスマ性の宗教的なリーダーが、この暴徒たちの要求を受け入れるのか。群衆の正当な怒りを利用して総督の宮殿に突き進み、王冠を力ずくで奪い取るという歴史上の権力者がやってきたあの究極の騙し討ちを実行するのか。これは絶望した民衆が新たな独裁者を生み出すというあの悲劇的なサイクルの繰り返しに過ぎないのか。イエス様もまた過去のすべての暴君と同じように、イスラエルの王様みたいに、彼らの弱さにつけ込むのでしょうか。人類の歴史を知れば知るほど、ああ、このレシピねって、このような疑問を抱くのは自然なんです。むしろ、質問した方がいいです。しかし、人類の歴史のすべての独裁的な指導者たちとイエス様を決定的に分かれるものってあるんですよ。何だと思いますか？それは巧妙な戦略でも正しい革命思想でもありません。その決定的な違いっていうのは単純に言うと祈りです。何のために祈ってるか、祈る内容なんですね。エルサレム入城の誠の意味を知るには、王の祈りを見る必要があるんですね。で、私が好きな神学者ロバート・ゴドフリー先生は、有名な詩編22編が、十字架と例え、分かりやすいんですけど、22編、23編が復活であれば、21一編も、エルサレム入城の詩編だって言うんですよね。決定的な証拠はないんですけれども、すごく合うんですよ。ですから今日は詩編21編を見たいと思ってます。群衆の熱狂の中、ロバに揺られながら、イエス様が心で祈っておられたのが、この詩編21編と考えてみてください。この祈りこそ、イエス様が嘘つきの独裁者でも、罪の共犯者でもないということが決定的にわかると思います。3つの2点を持ってこの祈りを見たいと思います。まず1つ目、独裁者の喜びと、独裁者、権力者の喜びと、誠の王の喜びを比較してみてください。歴史上の独裁たちは何に喜びを感じたと思いますか？表面上で言ってることではないですよ。心の中で何が喜びなのかなってちょっと考えてみてください。これは私のイメージかもしれません。独裁者みたいな権力持ったことないんで、イメージだけなんですけれども、言ってることと、だけど本当に心の中に考えてるのは、自分自身の姿にうっとりして、秘密警察や軍事パレード見下ろし、民衆の意思を自分の思い通りになじまりけること、その快感が好きだと思うんですよね。彼らの喜びは自分がいかに権力をかき集めたかにあると思います。ですから権力に酔いしれ、世界や群衆を騙し、どのような手段を使ってでも権力をかき集めるっていうことが、権力者の独裁者の喜びかもしれません。しかし、誠の王の喜びは全く違うとこの21編で分かります。主よ、王はあなたの道からを喜びます。あなたの与えられる勝利をどんなに喜ぶことでしょう。イエス様はこうおっしゃいました。誠に誠にあなた方に言います。子は 父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。イエス様は徹底して天の父により頼んだ。ご自分よりも高い権威をはっきりと認めて、それに従います。それがイエス様の喜びなんです。従うことが大好きなんですよ。ですからイエス様はそもそも群衆を騙す必要ないじゃないですか。もう神様、あなたに従いたいですって、それが唯一の喜びであれば、権力をかき集める必要ないじゃないですか。人類の独裁者にとって、前の権力者から力ずくで王冠を奪い取り、敗北者から奪うのは最高の快感です。スポーツみたいですね。勝つことが、ね。よっしゃーっつって。しかし、イエス様は逆なんですね。誰かから奪い取るのではなく、願っておられることをまず神様に祈り求められます。イエス様にとっては、主である神様が祈りの通りに幸いに至る祝福と純金の王冠を与えてくださることが最高の喜びなんです。独裁者の喜びは他の人の上に立つことですが、誠の王様の喜びは神様に従うことなんです。次に、独裁者の約束と誠の王様の約束をちょっと比較してみてください。何を約束するか。ナポレオンやスターリンは、まあ、目に見える表面的な解決、土地、パン、憎い敵の首を約束して群衆の心をつかみました。ましたですよ。歴史的に分かりますよ。つまり独裁者は権力を握るために群衆の願いをそのまま約束するんですね。あ、それが欲しいんですよ。あ、やりますよ。まあね、政治家も群衆の、ね、求めてることを聞いて、じゃあやりますよって。同じことです。しかし、エルサレムの群衆は、誠の王の約束に何を求めたでしょうか。彼らがまとめていたのは、ローマ帝国の滅亡です。神様が素晴らしい約束をしてくださったのに、絶望した群衆は安っぽく現実的な政治的革命で妥協したんですね。それを欲しくない。これでいいですよ。政治的革命でいいですよ。しかし王は決して絶望せず、群衆の突きつける取引をきっぱりと拒否されました。イエス様が求められたのは、4節に書いてあります。命です。単なる政治的な命や単なる長い寿命ではないです。常しまでの長い日々、すなわち死者の復活なんですね。群衆の目は地上の宮殿にしか向いていませんでしたが、誠の王の目はその先の墓にまっすぐ向けられました。群衆のちっぽけな欲望なんですよ。政治的革命って私たちから見ると大きいんですけれども、復活と比べればちっちゃいですよ。パンくずです。群衆のちっぽけな欲望を満たし、ご自分が彼らの罪の共犯者になることをイエス様は決して許されませんでした。私はもっと大きいことを約束します。みんなが嫌でも約束しますっていう、それが誠の王の約束です。で、最後に独裁者たちが作り上げる見裂け家の揺るがないイメージと、私たちの誠の王が持っておられる揺るがない心を比べてみたいと思います。まず外から見れば、独裁たちは無敵の存在に見えます。しかし彼らの本当の姿はいつ身内に裏切られるかわからないんですよ。ですから彼らは極度の猜疑心、恐怖、パラノヤに満ちてるんですよ。バルコニーから民衆を見下ろし、堂々と振る舞う彼らも、実はその後地下のシェルターの中で振り上がってるんですよ。ああ、怖い怖いって。 例えばですよ、今ですよ、一番強い国の、指導者、まあ、アメリカ大統領、アメリカのトランプ大統領とか、中国の、習国家主席とか、ロシアのプーチン大統領、軍事的に、まあ、トップの3大国なんですけれども、そのような人物を思い浮かべてみてください。もう無敵のような存在です。しかし、これもいろんな記述で、記者が分かったことなんですけれども、ほんのわずかでも裏切りの疑いがあれば、それがかつての中山側近であっても容赦なく切り捨てるんですよ。彼らが見せるあの残酷さは一見強さのように見えます。しかしそれは裏切りを許せば全てが崩壊するという権力の頂点に立つ者が逃れられない孤独な恐怖の裏返しでもあるんですよ。で、私たちの誠の王はどうでしょうか。考えてみてください、この受難者の出来事。21編7節にはこう書いてあります。王は主に信頼しているので、義と高き方の恵みにあって揺るぎません。本当ですかって。歴史上本当の意味で揺るがないリーダーはもうイエス様ただ一人だと思うんですよ。そしてこれは作られた見せかけのイメージの話ではありません。本当の意味での心の揺るがない強さだと思うんですね。例えばイエス様の揺るがない心は、側近である弟子たちの忠誠心や群衆の支持率といった脆くて移り変わるものの上には立っていません。先ほどの世界の独裁たちは裏切りの疑いがあるだけで容赦なく人を切り捨てるとお話ししましたよね。しかしイエス様はどうされたのでしょうか。ご自分を裏切る者が誰なのかはっきりと知っておられ、しかもその人物が今同じテーブルで一緒にパンを食べているというその瞬間にあっても、彼を殺したり切り捨てたりはなさいませんでした。まあ、ユダの話ですけど、まあ、みんなですけど、それどころが完全な平安の中で、揺るがない平安の中で、その裏切り者ユダの前にひざまずき、彼の足を洗ったんですよ。できますか？怖がってる人は。総督ピラトが十字架につけ、つけて脅しきても、群衆のホサナという歓声が十字架につけろという怒号に変わっても、イエス様は少しも後ずさすずさすりすることもなく、ごめんなさいね、まっすぐに激しい戦いへと進んでいかれます。なぜならイエス様は人間のどんな政治的な駆け引きも及ばない天の父の揺るがない愛にしっかりと支えられているからなんです。ですからこの詩篇の祈りを通して見えてくるイエス様の喜び、イエス様の約束、イエス様の揺るがない心は、私たちがこれまで歴史の中で一度も出会ったことのない全く新しい誠の王様の姿、はっきり分かると思うんですよ。じゃあ、平安にいる王様なんだって皆さん思ってるかもしれません。では、イエス様はただロバに乗って平和の歌を歌っているだけで、非暴力的な優しいお兄さん的な王様だったのでしょうか。そんなことはありません。詩篇21編の続きを読んでいくと、イエス様が敵に対する容赦のない激しい裁きを祈り求めておられることが分かります。王の敵を隅々まで探し出してほしいというお祈り。彼らが死の怒りに飲み込まれ、燃える炉の中で焼かれるようにと祈られました。さらには主の放つ弓によって敵とその子孫までもが完全に地上から消し去られるように祈っておられる。それも書いてあります。あれ？と皆さん思うかもしれません。しかしここでイエス様が何に対して祈っておられるのかを決して忘れてはいけません。群衆の敵ではないですよ。イエス様は憎きローマ帝国の滅亡を祈られたのではありません。世界を武力で統一するような新しい秩序を求められたのでもありません。イエス様が何よりもまず求めておられたのは、ご自分の民に与える復活の命でしたよね。それが約束です。 その永遠の命を阻む本当の敵っていうのは誰ですか?って言ったら、血肉を持った人間ではないんです。まあ、ある意味、まあ、ある神学者はこう例えたんですけれども、悪の三位一体がいるんですよ。それは死、あ、罪、死、サタン、悪の三位一体。それが究極の敵なんですね。で、詩篇21篇でイエス様が完全に消し去ってくださいって祈られた敵とは、ローマ兵ではなく、その悪の三位一体なんです。少し想像してみてください。この悪の三位一体は一体どのようにして私たちの復活の命を邪魔しているのでしょうか。悪の三位一体が私たちを絶望の牢獄に閉じ込められていたようなものです。サタンは私たちの耳元で、お前にはもう価値がない、神に愛される資格なんてないと囁き続ける残酷な監視です。そして罪は命の源である神様から私たちを引き離し、自力では絶対に断ち切ることのできない重い鎖となって私たちを縛りつけている。そして最後に待ち受けているのが、聖書で最後の敵と呼ばれている死、冷酷に斧を振り下ろす究極の死刑執行人です。私たちは自分の力でこの牢獄から復活の命をつかみ取ることなどはもう絶対にできないです。つまり、イエス様がエルサレムに入城されるということは、まさにこの絶望の牢獄を打ち破るための戦いへの行進という意味なんです。戦人です。イエス様は詩篇21篇で激しく祈られた通りに、この受難詩を通して自ら敵を打ち果たされます。十字架に至るまで罪と死とサタンを激しく追い詰め戦われました。人間の目にはイエス様が十字架の上で残酷に傷つかれ無残に敗北したのかのように見えます。それは人間的な目です。しかし霊的な現実では全く逆ですよね。あの十字架こそが、誠の王であるダビデが、あの巨大な敵ゴリアテの首を切り落とした瞬間なんです。想像してみてください。もし愛する我が子が凶悪な誘惑犯に捕らえられ、まさに命奪われそうな時、その扉を蹴り破って犯人を激しく打ち倒す父親の姿は単なる暴力ですか?あ、ダメですよ、それダメですよって言いますか?いや、それは深く燃えるような愛そのものなんです。同じようにイエス様がサタンを打ち砕き、罪を滅ぼし、死という最後の執行員の息の根を完全に止めたあの十字架の激しい戦いは、愛する私たちを何が何でも取り戻すという、王様の最も純粋で最も力強い愛の証だったんです。これが私たちの王様がエルサレム入城された目的です。誠のイエス様のこの祈り、そして私たちを救うための激しい戦いの行動を見たとき、これから始まる受難週を歩みにあたって、私たちが取るべき応答は何だと思いますか?これいろいろ聞いて。さあ、教会を出てイエス様のように立派に行きましょうって、私、そういう道徳を教えません。それ意味ないです。ただ、イエス様を真似して頑張るという道徳主義っていうのは、絶望の牢獄から私たちを救うことはできません。受難週は、私たちが自分の行いを反省して、あ、もっといい人間になるための期間ではないです。私たちのために激しい戦いに勝利してくださった王様をただ見上げ、礼拝し、賛美するための期間なんですよ。王様が来たっつって。ですから自分はもうイエス様のように頑張ろうと。肩に力を入れるのではなく、かつてこの王の祈りを聞いた人々と同じことをしましょう。この王の宣言、この王の祈りの最後の13節はこう書いてあります。主よ、あなたの道からによって崇められますように。私たちはあの大能の力を歌い、 褒め歌います。王なるイエス様は、この競争に満ちた世界から私たちをご自分の民の中に招き入れたいと願っておられます。私たちの心の中に、あの嘘にまみれた独裁者のような自己愛や支配欲、私たちの中に潜んでますよね。独裁者だけではないですよ。私たちでもありますよね。または、手っ取り早い解決を求めて魂を売ろうとするあの絶望した群衆の思い、その同じような弱さ、あの群衆だけではないですよね。私たちもありますよね。そういう弱さがあってもイエス様にとって関係ないんですよ。私たちはイエス様が打ち砕くために来られた敵ではありません。私たちはイエス様が命がけでその血を流してまで救い出しに来られた大切な民なんですよ、私たちが。この受難衆、ただこの方を私たちの誠の王として認め、私たちのために戦ってくださったイエス様を共に心から礼拝し、褒めたたえようではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはいつもイエス様を人間的な王として見てしまう時があります。しかしイエス様はこの世のない新しい誠の王様であることをもう一度改めて覚えます。イエス様は私たちに戦えっておっしゃいません。イエス様が不言実行なお方です。イエス様が私たちの代わりに死を打ち破って、私たちに永遠の命を与えてくださる王であることです。どうか神様、イエス様が私たちを死の民にしてくださったことを覚えて、姉を、あなたを褒めたたえることができるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。